ホルムズ海峡長期閉鎖、日本は大丈夫か。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
もう先月末からね始まった、もう先月末、そうやね、はい、アメリカのイラン攻撃、
はい、
なんか全然収束する感じがないですよね。
そうですね。
でまだまだ継続の見通しで、でまあこの間もお話しましたけど、ホルムズ海峡がまあ閉鎖されてると、
うん、
それでまあ、イランがこうドローン攻撃を仕掛けてね、でタンカーがこう破壊されたりとかしてて、でもうホルムズ海峡の閉鎖っていうのがもう大体もう3週間ぐらい続いてます。でどうですか、もう影響は。
いやもうやっぱりね、車を使う人たちにとってはガソリンが高くなったっていうのが、
もう195円とかかな今日の時点で、うん、でこれ史上最高のですね、190円がなんかね、でこれまた200円とかも、まあ、この前と超えるやろうし、でこれ25円ガソリン税率引き下がってるのに、うん、暫定税率が引き下がったのにこんな状況ですから、
そう喜んでたのもつかのなっていう、
そう130円台とかねあったのに、でまだまだ高くなるかもしれんと、うん、でただ政府は30円値引きの、さらに30円値引きする補助金は出すって言ってるので、
うん、
もうちょっとしたらまた下がりますけど、まあ、この30円を上回る値上がりがまたねあるでしょうから、なかなかしんどい状況ですよね。
いや不安がねちょっと続いてますね。
そうで一応ねイランはね敵の船舶を除くすべての船舶に解放されてますよって言ってるんですよ。
うんうん、
だからアメリカイスラエルですね、まあひょっとしたらただ敵って言ったらアメリカの同盟軍国も入るかもしれないから、日本もそうかもしれないんですよね。うん、敵の船舶を除くすべての船舶に解放されてるとは言ってるんですけど、これまあ半ば言ってるだけでね、まず敵って誰か分からへんっていうのありますよね。
うん、
であと保険がこんな危ないとこ降りないんですよ。
うん、
で保険降りひんから、そんなん船会社も怖くて、攻撃されたらもう丸損じゃないですか。怖いから行かれへんと。でしかももう機雷がすでに置いてあってね、
うん、
解放されてるって機雷置いてあるやんかという話もあって、
はい、
で敵かもしれんから結局ドローンでやられるかもしれないじゃないですか。機雷もあるかもしれんし、うん、俺敵みたいな感じでドローンでやられるかもしれんから、まあ事実上そのアメリカの護衛がついてないと、まあ、ちょっと航行できないっていう、だから保険問題、機雷問題、護衛問題、この3つが解決されないと、イランがどれだけ解放されてるよって言ったってそんなもん怖くて誰も行けないっていうことで、事実上閉鎖されてるっていうことなんですよ。
はい、
でこの状況がどんだけ続くのかっていうのがね、
心配ですね。
いやその事実上閉鎖っていうのも下手したら1年続くかもしれんっていうのもあってね、
はい、
もう分かんないんですよ、
うん、
下手したらってことですけどね、まあ、短く終わるかもしれないけど、まあ、今日はそのあたりどうしたらいいのか、この間これどうしようもないですわって僕ずっと言ってたじゃないですか、
うんうん、
であの時はねどうしようもなかったんですけど、あれからまあ2週間1週間経っていろいろと状況を見てると、まあ、イランもそこまで徹底的にやり続けることも、まあ、できないやろうなってと楽観的に見えるところもあるんですよ。やっぱりずっと攻撃し続けるってかなり国力使いますから、息切れすることもあるやろなっていうのを考えると、まあ、こうやったらええんちゃうかなっていうのが軽い、
うん、
わずかすかな望みがありますので、今日はその話をしてみたいと思います。
よろしくお願いします。今日は今の世界が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。 詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはホルムズ海峡長期閉鎖、日本は大丈夫か。
うん、このまあ、閉鎖って言ってもいろんなレベルがあるのでね、ちょっとそのあたり丁寧に説明していこうと思うんですけども、うん、
はい、
まず全面の閉鎖っていうのは、まあ、今の状況ですね。機雷を置いて、それでドローン攻撃をすると、ずっとそれをやるっていう、まあ、ことなんですけど、うん、まあ、ドローン攻撃をずっとやり続けるっていうのも、まあ、イランとしてもそれなりにコストもかかるので、場合によったら数週間で終わるかもしれないし、やっぱりもう、いや、ここも徹底的に閉じるぞということで、うん、場合によっては数ヶ月やるかもしれないということなんですよね。で、ここでね、長引く可能性があるのはなんでかって言ったら、今この状況でも中国の船だけ行けるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、中国の船だから。でね、イランってすっごい経済制裁されてたから、アメリカとか西側諸国とかから誰にも石油買ってくれなかったんですよ。中国だけが買ってくれててね、
はい、
イランの輸出する石油の 80% が中国なんですよ。だから中国だけ通しといたら、実はイラン別にあと閉鎖してても別に構わへんわっていうところがあるんですよ。
ああ、その国としては。
そうそうそうそう、なんか石油売れへんようになったら自分で自分の首絞めるみたいな感じになるから、いつか開けるんちゃうかっていう楽観論がまあ拡大するんですけど、その点は中国が大丈夫だからいけてるんですよ。
だ
からこれがね、長引くリスクを高めてるんですね。
うん、
で、なんで中国だけいけてんのかって言ったらね、一応まあイランのスタンスは今申し上げましたように、敵以外は自由に航行できますよって言ってるんですよ。
うん、
で、自由に航行できるんだけど、3つの条件があったじゃないですか。だから、イランの攻撃を回避する、それから保険なんとかする、それから機雷なんとかする。この3つの条件が全部揃ったら船通れるんですよ。でね、今中国とイランの間でこういろいろと話し合いをしてね、で、中国さんやったら攻撃しませんよっていう約束ができてるわけですよ。
うん、
まあどうやら、
うん。
で、機雷問題あるでしょ。機雷の問題は、あ、機雷はこことここにあるけど、ここ通ったら大丈夫やからという情報をこう提供するわけですよ。
そういうルートがあるんですね。
そう、なんかあるみたいなんですね。
うんうん、
それであるか行けると。
はい。
で、保険のとこなんですけどね。保険は、これは普通の、船会社の保険っていうのがあるんですけどね、これがもうこんな危ないとこ絶対保険出さへんって言って、そりゃそうですよね、保険金ちょろっともらって行って3隻のうち2隻沈められたらもう保険会社潰れるじゃないですか、こんなん出さねえわってことになってるんですけど、中国共産党はそこはもう中国共産党が、自分の中国船の保険を作ってて、
うん、
これで石油欲しいから、うん、いや出されよって、沈んだら全部俺が保証してるからっていうことで、保険を組んでるんですよ。で、しかもイランとちゃんとこうやり取りしてるから攻撃されないじゃないですか、実際。
うん
うん、というか別に中国の政府がやられたら全額保証してるよって言ったところで大してお金払わんでもいいし、うん、だからで船会社の方も安心していけるじゃないですか。まあ、攻撃されて死ぬのは嫌やけど、会社としての損害はないのでいいじゃないですか。
うん、
だからその3つの条件をクリアできてるんですよ、中国だけは。これがでかいんですよね。で、それがあるから、イランは、あ、別に中国だけ取ってくれたらあと全部閉めたろって言ったっていいわけですよ。で、みんな、これはさらに言うとね、アメリカの同盟国の日本とか、ヨーロッパに対する抑止力になるんですよね。で、なんでか言ったら敵やと思われたら攻撃されるから、
うん、
で、僕もアメリカ関係ないですって言ったら攻撃されへんかもしれへんし、で、アメリカが孤立しやすいような状況を この言い方で作ってるっていうのも、まあ、一つあるんですよね。で、それで、護衛はせなダメじゃないですか。
はい。
だから、アメリカがものすごい護衛のために、まあ、いろんな船をね、軍艦というか、空母というか、そういうのを出さなあかんと。だから、アメリカにものすごい国力をこう、強いることになるんですよね。それで、一人で来る可能性にもなるわけですよ。だって、みんな怖いから、うん、そんなもん攻撃されたら嫌やから、
うん、
でアメリカを孤立させるっていうことになるんですよね。だからアメリカを苦しめる状況をイランは作ってるということになるんです。で一方でね、アジアで考えると韓国とか日本とかって石油輸入できないでしょ。ホルムズ海峡ものすごい予算あそこ通ってんのに6割とか7割とか全然来ないでしょ。でも中国はスルーで来れるんですよ、
うん、
だからこのホルムズ海峡閉鎖爆弾は日本とはだから中国以外も攻撃する兵器になってるわけですよ。
はい。
だからこれで極東のパワーバランスも変わってきてるところがあるんですよね。でこれものすごい、まあ、大変なことなわけですよ。それでそんなことでね、まあ楽観論としては全面閉鎖、軍事的にずっと攻撃するぞっていう全面閉鎖はまあ数ヶ月じゃないかと見込まれてます。 だいたい調べるとそれぐらいの予測が多いですね。全面閉鎖1年っていうのはちょっとなかなかしんどいんちゃうかと。で実際イランだってもう開かれてるよと口では言うようになったわけで、中国の船も通してるわけじゃないですか。だから、うん、この状況はまあ徐々に進んでいくだろうと。でアメリカもずっと中間選挙もあるし、ずっと戦争してもしんどくなっていくのもなかなかしんどいから、アメリカもとにかく早く終わらせたいと思ってるやろし、まあ、どっかで手打ちがある可能性はまああると。で手打ちがあったとてこれはすぐ船が通れないのは機雷と保険の問題があるからですよね。
うん、
機雷と保険の問題があるから。で日本ですよ。だから全面的な閉鎖がなくなったとしたら、まあ、次、まあ、機雷の問題がありますから、でルート教えてくれたけど教えてくれへんかもしれへんし、
はい、
うん、だって嫌いなんてすぐまた動かせれますしね。そんなもの中国行ったところで次また行けるかどうかも分かんないじゃないですか。だからこれはまあ日本としてはその嫌いを除去する、停戦が成立した後で嫌いを除去するような活動をしてもいいということは日本はまあ言ってるんですね。これは嫌いを除去する能力っていうのは日本は世界有数の能力があるので、まあ、これはまあ協力してもいいだろうと。で問題は保険なんですよ。保険が降りひんかったら誰も行かないわけですよね。
危ないです
か、ね、危ない、誰も行かないんですよ。ここを責任ある積極財政で中国共産党がやってるように全部政府がやってあげるよと、
うん、
でそうすればいいんですよ。で普通の保険会社やったらもう大赤字になるから出せへんけど、いやもうそうなったらもう真水入れますよと。だって石油入れることはすごく大事だから、もう事実上こんなん防衛費みたいなもんじゃないですか。
まあそうか、
うん、もうそのエネルギー防衛費みたいなもんだから、
はい、
そんなもん出しちゃったらいいんですよ、
うん、
で実際もう停戦してるし嫌いもないんやから、保険会社はちょっと嫌やって言うかもしれんけど、実際上そんな確率高くないんですよきっと。まあ攻撃されるかもしれないけど、だから場合によっては全然お金かからんかもしれへんし、うん、万一の時だけお金出したらいいということですから、まあ、それをやればいいんですよね。だから多分状況を見て最後にこの保険を総理があるいは財務大臣が今度出しますよと、防衛大臣とかと一緒に、経産省の N 長とかエネルギー経済安全保障担当大臣の小林さんとかね含めてみんなで今度も出しますよと言えば、まあまあ早期にガソリンの値段は下がるかもしれない。でガソリンの値段を下げるために今30円入れてるでしょ。それずっとやり続けるより保険金出す方がずっと安いですから。
あ、そうなんですね。
もう全然安いですから、まあ、おそらくその全部攻撃されたら別ですけど、まあ、されないという状況が可能性が高いんであれば、全然安つきますから、
うん、
それは保険金出したらいいと思いますよ。だそれはなかなかね今までやってこなかったはずなんですよ。財務省はそういうの嫌がるから、そんなん前例出したらまた出ささなられるから嫌やとかってなるでしょうけど、もう国家の緊急事態だというのはもう先週先々週から言ってるじゃないですか。 これとんでもない第二次世界大戦、大東亜戦争級のとんでもないリスクだってこう言ってるわけですから、まあ、そこを出せばいいんじゃないかというのが、まあ、今日僕が考えているわずかな希望ですよね。うん、それすら財務省に潰されたら日本はもうまた絶望的な状況になっていくと、ということになりますよね。そこはぜひ政府の皆さんに頑張ってほしいなということで、はい、今日はね、この中東の、この砂漠で戦闘が行われてるわけじゃないですか、まあ、この戦闘のイメージでね、このなんとか中東の戦闘が早く終わることを記念してこの曲をお届けしたいと思います。レッド・ゼペリンのカシミール。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
レッドゼッペリンでカシミールお届けしました、
はい。まあ、ゼッペリンをね、何曲かこれまで紹介してきましたけど、このかけたかどうかちょっと記憶に定かではないんですけど、まあ、ゼッペリンの代表曲の一つですよね。75年発表のフィジカルグラフィティっていう、まあ、僕も最高傑作だなんていう人もいるぐらいの、まあ、すごいアルバムなんですけど、
はい、
まあ、その中の一曲で、その中でも、まあ、特に、まあ、代表する一曲なんですね、
うん。
カシミールっていうのは、そのインドのカシミール地方っていうのはね、パキスタンとのこう紛争地帯で、非常にこう今、危険なところで戦争なんか、戦争っていうか紛争してるような、混乱してるところですけれども、
うん、
まあ、そこの地、場所のイメージで書いてあるんですね。これ、ボーカルの、ロバート・プラントっていうのがおるんですけど、このボーカルがモロッコの砂漠を、旅してた時に、
うん、
なんかこんな曲作ろうと思ったらしいですね。
降りてきたんですか。
なんか降りてきてこの曲になったらしいですね。でモロッコなんですけど、まあ、カシミールっていうね、うん、その多分ヨーロッパ人、アメリカ人からすると、欧米人からするとなんかカシミールってなんか、なんていうかこう天竺みたいなね、うん、なんか
すごいこう幻想的な、
幻想的な都というか地域みたいなイメージやったんでしょうね、うん。なんかこの曲僕大好きでね、なんか不思議な旋律じゃないですか。ダダダッツダダッツダダッツダダッツダダッツダダッツダダッツダダッツダダッツね、なんか不思議でしょこれ。
ずっとそれがね続いて、
ずっと続いてるんですよ。
うん、
でそれが、うん、なんかアジアンテイストでね、うん、砂漠っていう感じがするんですよね。
うん、
でここでもう荒涼としたところで、なんか日本の森と岩清水と無関係ですよね。もう正反対の真逆の地域の中での、まあなんというかこの
厳し
さね、カラカラな厳しさというか、うん、日本なんて甘々の森と岩清水ですけど、厳しいところで、厳しいところで、まあ、イランのペルシャの人たちっていうのが国を作ってて、で、だからものすごい強い国を作ってんやろうなっていうのが、まあ、ここからもこう、にじみ出てくるなっていう、まあ、そんな思いでね、今日ちょっと紹介してみました。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。 あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい。まあイラン問題といえば、この間高市早苗総理がホワイトハウスに行ってね、日米首脳会談やられて、まあそこでまあいろいろとお話をされたということですけども、総理の方からは、我々には非常にいろんな法的な制度というものがあって、アメリカがあそこに戦闘に行く限りにおいて、それをそのまま随行するということは当然日本では法律的にはできないんですよと。ただ戦争が終わって、もう停戦合意が結ばれた後に機雷を取ることは法的にも可能ですよっていうことを、まあ、説明していって、まあ、理解を得られたっていうことらしいですけど、まあそういう意味で、まあ、日本にできることできないことっていうのがありますけども、ここでなし崩し的にね、なんか言ってしまうっていうのは僕はこれはよろしくないと思いますから、これはもうしっかりと日本の法令の範囲の中で、貢献できることは貢献をするということで僕はいいと思いますね。もともとちょっとよくわからない話があるじゃないですか。ハメネイさん殺してしまったりとか、国際法的にどうやねんっていうのがありますから、だから日本としてはなかなか全面的にこのいかに同盟国といえども全面協力っていうのは難しいという事情はトランプさんに分かってもらわんと、まあかんだろうから、まあその辺は、日米関係どうするかっていろんな多面的に考えてね、お話して帰ってこられたんだと思うんですけども、まあそれはそれとして、まあ、状況を見てると、まあ保険金さえしっかり日本が、中国共産党のように、日本船籍のみならず外国船籍も含めてね、日本に輸入するものに関してはうちが全部保険出してあげると言えば、もう喜んでみんな、まあ、喜んだかどうかわからないけど、危ないとこやから。でももう、ぐっとこう増えることは確実ですから、うん、まあ、ぜひね、それを政府に決断してもらえると、日本にとってとてもいいんじゃないかなと思いますね。
はい。そして、表現者クライテリオの最新号では、中国の限界は幻か、その強さの裏にある歪み、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで、表現者クライテリオで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。